77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました9月17日、
はい、
はい、なんですけど、はい、うん、今日もですね、我々リモートですね、
うん、そうなんですよ、
はい、ね、接触を避けてですね、それぞれね、別々の場所からお送りしてるんですけど、
あのね全然関係ないんですけど、
はい、なんですか。
8月の27日の放送の時に、
はいはい、
私自分のお誕生日を翌日だって宣伝したのあったじゃないですか、は
い、
あったじゃないですか、
はい、いましたね。
そしたら結構ね、個人的にメッセージいただきまして、皆さんありがとうございます。
メッセージいただいた皆さんね、送ってくださった皆さんありがとうございます。
一生懸命やってました、忘れてたんですよ
でしたね。で、私も送らないといけなかったですね。はい、というわけでね、はい、というわけでなんかね、こう思いもよらぬスタートなわけですけど、
チク
チク思いもよらぬスタートでしたね。
はい、
はい、すいません、はい、ね、まあね、私はね、ちょっと遅れちゃいましたけど、奈美さんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。ではそういうことで、
はい、
私たち、はい、今日は飲んでます。
ですね。じゃあ、うん、乾杯。
乾杯。マジで飲んでます、
うん、私はですね、カボスの皮種のソーダ割りをいただいてます、
うん、私は2年前ぐらいにつけたあのレモン酒。
ああ、飲み方はロックですか。
いや、水割りです。さすがに、はい、
ちょっとね、なんか氷の音が聞こえてきてね。
あ、そうですね、はい、これは入れています。
はい、なんかあれですよね、ね、バーからお届けしてるラジオっぽくなってるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、奈美さんはバーにはいないわけですけどね、我々今日は、はい、リモートなんで、
はいはい、はい、
ね、もうね、もうこう皆さんでね、こう集まれるような日がね、安心して集まれるような日が早く来たらいいなって本当思うんですけど、
ね、本当ですね、
はい、うん、まあ、ラジオの、ね、前の皆さんもですね、こうもしかしたら今頃それぞれのお家で、ね、
うん、
密を避けて、
うん、
ね、ゆっくり過ごしているのかな。それか、ね、この収録している時点ではわからないですけど、うん、もしも、ね、お店がもし営業できているなら、ね、農家バーですから、
ね、
ね、うん、アクリル板越しに聞いているかな。ってどっちかわからないですけどね。
うん、そうです ね、
ね、うん、ね、いつになることかは分からないですけど、
はい、
ね、最後まで頑張ってね、もう私たちもですね、3密を避けて手洗いマスクを、ね、うん、心がけようかなと思っています。
はい、
はい、はい、ね、最後まで、ね、うん、一緒に頑張りましょう。
はい、
はい、というわけでね、まあ、今日が9月17日、
うん、
はい、なんですけど、はい、お久々来ましたよ、奈美さん。今日は何の日でしょうか。
母の誕生日から1週間経った日。
お母さんもおめでとうございます。
いつか聞いていただけますか。
え、
母の誕生日。
え、だって1週間経ったわけだから9月10日なんじゃないですか。
いや、あ、すいません、約1週間。
あ、約1週間。
9.11 ですよ。
なるほどね。そうですね、9.11 ね、忘れられない出来事があったわけですよね。
そう、ピンとこないんですよ、ね、母の誕生日。
ああ、なるほど、うん、なんかね、あれですよね、うん、こう忘れられない出来事と、ね、誕生日が被った日って人って、
そう、忘れられるんですよ、
この方がね。
そうなんですよ、
ますよね、ね、うん、私の友達も元旦がお誕生日の人、
ね、ああ、それもちょっとかわいそうですね。
ですよ、
う
ん、特にいいことはないって言ってますね。誕生日おめでとうってあんまり言われた記憶がないってね。
わかります、わかります、
はい、あとクリスマスイブが誕生日の人もいましたけどね。
ああ、いますね。ということで答えはわかりません。
ね、分からない。
はい、今日は何の日です。
あ、今日の、そうでしたね、今日何の日か、はい、今日はですね、奈美さん、これ忘れてはいけないナスビ記念日なんですよ。
知らん
、はい、というわけでね、今日のテーマはナスということでね、はい、行きたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
まあね、これね、ナスビ記念日っていうのはですね、まあ本当は、はい、あの4月17日がナスビ記念日っていうことにもともとはなってるんですけど、
うーん、
ですね、毎月、うん、あの17日をナスの消費を増やす日ということで、あのナスの消費拡大の日というふうにね、毎月17日はなってるんです。
知らないですね、
はい、これはですね、うん、冬春ナスの、もうね、産地の主要6県、高知、福岡、熊本、岡山、佐賀、うん、徳島で構成する、うん、冬春ナス主生冬春ナス主産権協議会が2004年に制定したんですね。これ
先生、これはテストに出ますか。
これはですね、まあ、もしもあのナスソムリエとかなんかそういうね、このナスソムリエは絶対出ると思います。これ絶対出ると思う。そういうのがあればの話ですけどね。
はい、わかりました。
あ、ね、チャレンジしてみてもいいと思いますね、はい、私も、はい、あったらします。
はい、
はい、で、まあ、これはね、語呂合わせなんですけど、これ、うん、データによるとですね、記念日の4月17日は、うん、良いナスの日とも読む語呂合わせ、良いな、
うん、じゃあさ、9月17日は食いなさいってこと。食いなす、
あ、違う、いいですね、食いなす、食いなすってなんか、ね、ちょっと日本語的になんか動詞の活用が変ですよ。
食いな、
そう、まあ、食いな、まあでもね、こう、なもなもなすもながつくからね、毎月17日がなすの日、なす消費拡大の日になってるんですよ。
そうなんですね、まあ、ね、
個人的にはなんか苦しいかなっていうふうにね思うんですけど
確かに確かに、はいはい、はい、
まあね、うん、農業バラエティナヤラジオとしてはなす消費拡大の日をこう目いっぱい盛り上げたいところではあるんですけど、ね、ちょっとこう、うん、語呂合わせ的にはちょっと弱い印象がですね、こうちょっとフォローしきれないものがね、あるんで、
そうね、うん、はい、そうですね、
はい、うん、まあでもこの国産ナス消費拡大の日はですね、一般社団法人日本記念日協会により認定登録されているわけですよ。
で、知らない、
ちゃんとした記念日なんですよ。
あ、
というわけでね、皆さん今日ナスをね、うん、食べましょう。
うんうんうん、美味しいですよね、でもね、
はい、うん、ちょうど秋ナスのねテーマでも、うん、まあね、ちょうど季節でもあるので、
はい、
まあ、今日はねこのテーマに選んだわけなんですけど、
うん、
まあね、まあ、毎週恒例のねあれをやりたいと思います。ナスは何か、うん、何かの植物っていう、何かの植物でしょうか。
ちょっと朝顔に似てませんか。
お花はまあお花がね、花びらの形がちょっと似てますね。
ヘチマにも似てますね。
まあ、お花はちょっと似てるんですけど、生え方が全然違うんですね。朝顔もヘチマもつるでニョロニョロ伸びるんですけど。
あ、そうか、ナスは、そうだそうだ、はい、思い出した、うん、はい、ちょっと違いますね、ぶら下がってますね、
はい、
低い位置で、
はい、そうです、生え方が違うんですけど、ナス、正解はですね、ナスはナス科の植物ですね。
なんだ、そうなんですね
うん、ナス科の植物って、まあ、ナスだけじゃなくて他にもいろいろあるんですけど、はい、トマトもそうですね。
そうだっけ、はい、
で、あと、まあ、ピーマンとかシシトウとかああいう系もそうですね、ナス科ですね。
ああ、そうなんですね、はい、もう自慢じゃないですけど、私その畑に関すること、田んぼに関すること、全く知識がありません。
はい、全然いいと思います
。はい、保育園でも畑を作ってるんですけども、はい、本当にその畑作業っていう、はい、活動が私一番苦手でして。
そうなんですか。
はい、なんかこう、このシート、防草シートを引き出されとかなとか、まあ、雑草ぐらいは考えずに抜けるんですけど、
はい、
なんかこう、この苗をこうしなさいとかね、はい、もう私に言わないでって思うんですよね。
あ、まあ、確かになんか何の作業していいのかとか慣れなかったら分から
ないですよね、うん、
いや、でも全然いいと思いますよ。 あの
この間もナスをね、あの子供がこうクリクリクリってこうねじって、う
んはい、
あのナスをちょっとこうなんでなんでしょう、もあのナスもナスナス狩りして
収穫したんですか。
収穫してましたよ。
もういいですね。
うん、
で子供たちでみんなで食べたりとかするんですか。
あ、そう、お味噌汁に入れたりとか
するんですよ。あ、いいですね。子供たち大喜びでしょうね、
うん、なんかね普段食べなくてもああやって、自分たちが収穫することによって、うん、これは畑で採れたナスだよとか、うん、ピーマンだよとか、うん、トマトだよって言うと、うんうん、あんまり食べなかった子もやっぱ食べるようにな
る。あ、なりそうですね、なるほど。でもナミさんはその作業が結構苦手だと。
うん、その収穫ぐらいはできますけどなんかこれをこうしなさいとか言われてもまあかなり苦手。
あいやでもね、全然いいと思います。まあ、農業っていうか、まあ、農産物、まあ、何でもそうなんですけど、ね、まあ、農作業をするだけじゃね、皆さんに美味しく、ね、食べてもらえないんで、なので美味しく食べる人も必要ですし、
ね、なるほどね。
ね、こうナスをね、こう安いよこれ美味しいよってで、うん、あ、買った買ったってねやってるあの八百屋の ねおじさん、はい、はい、スーパーのパートのおばちゃんたちね、あの人たちのおかげでもあるんですよね。こうね、こう何気ないようなねこう仕事かもしれませんけど、もうね、彼らのね、うん、プロフェッショナルのおかげでもあるわけですし、で、おいしいおいしいって食べてくれるね、ナミさんのようなね消費者のおかげでもあるので、
うん、
全然いいと思います。
なるほどね、はい、そう言っていただけると、はい、はい、ありがたいでございます。
はいですね、もうあの農作業は農作業が得意なプロに任せていればいいんですよ。
そうですね、はい、わかりました。
興味があったらたまにちょっとね手伝ってみたりとか、何してるか、はい、でもいいかもしれない。
そうそうそうそうそうそう草抜けって言われます
草抜いて、やだってね。
そう、防草シート貼れとか、
ね、このシートなんでこのシート貼ってるのって、多分入らないようにするためだよ、そんなことするんだみたいなね。
そう、はい、そういうレベルです、
はい、失礼いたしました。うーんっていうのでもね、全然いいと思いますよ。
はい、
まあ、ナスもね、まあ、そうやって、まあ、いろんなね、まあ、作業をね、お仕事を経て、まあね、食卓に並ぶわけですけど、まあ、
はい、
ここはね、じゃあどこで、ね、最初に生えたのはどこって原産地なんですね。原産地は
どこ
ですか。これはですね、はい、寒いところ暑いところどっちだと思いますか。
やっぱり夏のあれだから暑いところじゃないですか。
はい、大正解です、
うん、
はい、で大正解なんですけど、まあ、これはですね、はい、インド東部じゃないかって言われて、で、まあ、日本では奈良時代から親しまれて、
奈良時代、
はい、1200年以上にわたり栽培されているってなってます。
ほうほうほうほう、
はい、
じゃあそもそも日本にもあったっていうことですか。1200年以上、
以上にわたって栽培ということだから、そうですね、まあ、インドが原産なんで最初から生えてたってわけではないですけど。
なるほどね、
日本に渡ってきたのはもうずいぶん昔っていうことですね、で、まあ、品種改良もね、もう非常に盛んで、日本ではですね、180種類以上 の品種 が栽培されている。
なるほどね、
はい、まあ、中ナス、小ナス、丸ナスとか、ね、いろいろありますね、ベーカーとかですね、はい、で、まあ、九州で有名なのは、お隣、挟んだお隣、熊本県ですね、肥後の赤ナスとかね、も
う
本当長いんですよね、はい、食べたことあります？
ないです。
長いやつ、はい、これは、
あ、長いやつは食べたことあるかもしれないですね、
はい、
あります
か、はい、長ナスは焼くとちょっととろっとした感じで、焼きナスにした時にですね、もう本当もうトロトロして柔らかくて美味しいんですね、逆になんか麻婆ナスとかにしてしまうとちょっと柔らかくなりすぎちゃったりとかするような品種
的なのもあるんです。じゃあ長いナスはそのトロトロになってしまうんですね、
は
い、
覚えてる。そうなんですよ、
はいはいはい、
まあ、それがまあ長ナスのまあ売りというか、感じですね、はい、でまあね、まあシンプルに醤油で食べてもいいですし、ね、まあトマトソースとチーズでね、焼いて食べてもいいですしっていうね、いろんな食べ方ありますね、長ナス、
はいはいはい、
ですね、まあ、そういう風なね、まあ、ナスはもういろんな、ね、品種があるんですけど、まあ、この産地とか、はい、あと形状とかあと色とかもですね、いろいろありますね、
うん、
はい、緑色のものとかもありますね、
うん、そうですね、
うん、白いものとかもありますし、
はい、うんうん、白いのありますね最近、
はい、
びっくりしました最初、はい、
あれは結構昔からあるんですよ、白いやつは。
あ、そうなんですか。
で、なんかあの、まあ、野菜の世界ってよくあるんですけど、昔流行ったものが、はい、なんかあの流行が変わってからあんまり作られなくなってきて、うん、そしてみんなその昔よく作られてた野菜を忘れて、で、うん、久々に登場したら、あ、これ珍しいねとか言ってまた流行り出すとかいうことってあったりするんですよね。
うん、それぐらいの記憶なんですね、人間って
そうですね。でもこれってあれに似てませんか、うん、ファッションとかにも似てませんか。
あ、まあ、そうですね、歴史を巡るってやつですね。
なんかこう、うん、昔流行ってたファッションがまた流行るって、
ちょっと私、そうですね、
なんか昔なんかあの、なんでしょう、こう聖子ちゃんカットとかなんか流行ってたらしいですね。
うんうんうん、流行ってましたよ、
はい、でなんかもう一斉になんかやめちゃうんですね、うん、ああいうのって。
そうですね、うん、
でやめちゃって、でまたそれを聖子ちゃんカットやるかどうかわからないですけど、ちょっとこうバラ的なものがまた流行ったりとかがあるってね、なんか聞いた、
うんうんうんうんうん、ありますありますありますよ、
はい。まあ、もしかしたらそのバブル期からこう現代までずっとバブルファッション貫いてた人もいるかもしれませんけどね
あの平野ノラさんじゃないですか
であれネタじゃなくて、なんか本当にこうその時の感じでこうずっとやってるっていう、なんかそういうね、こうママさんとかね、いるかもしれないですけど、それはそれでいいと思いますけど、それ野菜で言ったら伝統野菜みたいなもんですね。
ああ、なるほどね、
まあ、伝統ファッション、うんうんうん、伝統野菜みたいなね、そんな感じですけど、まあ野菜とかも産地によってはこう昔ながらの野菜をこう流行りとかじゃなくてずっと作ってるところとかもありますね。
そうですね、
はい、まあね、うん、そういうのがあの流行り廃りが野菜の世界にもあってもまた面白いんです、うんうんうん。
まあ、でも人間っていうのはやっぱ所詮飽きる生き物ですからね。
そうですね、新しいものが、うん、にね、魅力を感じたりですね、
変化が好きなんでしょうか。
変化はね、そうですよね、
よくわかんないですけど、
うん、まあ、我々の、ね、飲食業界も割とそういうところがあったりして、
はい、
うん、やっぱりね、こう新しいお店とかに行ってみたいよとかいう人はね、やっぱ多いですもんね、流行に敏感な方。
そうですね、そういう意味で言うと私の仕事も、まあ、人々にその変化を促す仕事ではありますよね。
なるほど、
うんうん、
メンタルもだってね、変化、
そうですね、
常にいろいろな変化が起こっているわけですよね、うん、
そうですよね、
うん、で良い変化が起こるように促すっていうのがメンタルコーチのお仕事っていう。
そうですね、結果を出すと言います
ね。そうですね、ただなんかの流行が移り変わっていくだけじゃなくてということですよね。
そうですね、これはちょっと流行には関係ないかもしれないですけど、関係ないですよね、はいはい、
なるほどね、まあ、どの業界もね、こう変化していくっていうのは、ね、同じことだと思うん
です。そうですね、
はい、まあね、あのナスもまあ、昔からいろいろな品種がね、こう登場して、そしてあんまり作られなくなってっていうのを繰り返してるんですけど、今の季節で言ったらあれですよ、ナスで言ったら昔から言われてることって言ったら秋ナスですね。
秋ナス、嫁に食わせるな
って、ね、はい、っていうね、よく言われてますけどね。まあ、ナミさん、ね、秋ナスは嫁に食わすなっていうあの言葉って、こうなんでそう言われてるかっていう、
もうそれぐらい美味しいから、あの嫁には食わせないっていうことでしょ。ですよ
ね、もったいないからっていうね、っていうね、まあ、私もね、こう最初に何かで読んだときはそういうふうに読んだんですけど、あとでね、なんか読んだのによると、うん、はい、いやいや違うんだよっていう、ね、あの秋ナスはこうナスはね、こう、うん、体があのね、こう
あんまり冷えるから
なりすぎない、はい、はい、ちょっとこう体温をね、こう冷ますっていうのがあるから大事にするっていう、そういう意味なんだよっていうね、そういうのを聞いてね、
あ、そう
なるほど、なるほど、俺はお嫁さんを気遣った言葉だったんだなっていう、ね、
どっちが本当かな
本命はどっちなんだろうということなんでしょう
か、ね、どっちが本当かな、うん、
ね、きっとね、こう優しい方なんだろうなっていうふうに、ね、思うところですね、
うん、うまくまとめました、マスター
まあね、まあ、農業の世界でね、悪い人はねきっといないと思うんで、まあ、そういうふうに、
ね、
思うん
ですけ
ど、まあね、じゃあ秋ナスっていつぐらいのものを言うのっていうと、ちょうど今ですよ、はい、9月以降に収穫されたものを秋ナスって言うんですね。で、まあ、その前が、はい、まあ、夏ナスっていうのがね、6月頃から収穫されたものを夏ナスって言うんですけど、うんう
んうん、お盆ぐらいまでかな、じゃあ、
そうですね、まあお盆、はい、まあ、まあ8月いっぱいとかですかね。
そうですね、
はい、これが夏ナスっていうんですけど、もうこの今の時期の秋ナスはですね、うん、
はい、
まあ、昼夜の気温差があるのと、あと日光が穏やかなんで、
うん、
皮、表面の皮、表皮がですね、柔らかいんです、うん、はい、なので水分を多く含んで、なおかつ柔らかいっていうね、 まあ、そういう意味で今のナスならではの味なんですよ。
へえ、そうなんですね。でも今年も暑いじゃないですか、9月といえども、
はい、暑いですね、
はい、だからどうなんですかね、その定義といいますか。
確かに昔言われてた時代と今で気温が変わったんじゃないかなというのはありはしますね、うん、
ですよね、
ありはします、うん、ただですね、人間にとっては8月も9月もどちらも暑いんですけど、でも、はい、あの植物にとってはその8月と9月の微妙な差が結構大きく、あの、何でしょう、品質に影響するということは十分考えられるんですね。
はい、そうなんですね、
はい、たった何度かの違いとか、あと、まあ、農業の世界で夜温って言って夜間の気温とかも結構割と大事なんですけど、夜温とかが変化すると日中の最高気温が高かったとしても、うんうん、夜温が低い場合今度寒さ対策をしなければいけなかったりとかがあるので。
へえ、なるほど。なんかやっぱり繊細ですね、お野菜ってね。
そうなんですよ、はい、だからなんか結構そうなんです、なんか植物ってなんか動けないのでその影響を
そうね、そうね、
めっちゃ感じると思うんですよね。うん、人間もなんか何気にね、なんかこう日陰を好んで歩いたりとかそういうことしますけど、
はい、そうですね、
そういうことはできないんですよね。
そうですね、
なんかほんのちょっとの気温がね、大きく影響するのかなと、うん、それでまあ秋ナスも、まあ、もしかしたらそういう影響を受けている、うん、現代の気候であっても受けているのかもって思うところですね。
わ、うん、かりました、
う
ん、
はい、というわけで、
ね、
はい、うん、まあ、この、ね、秋ナスなんですけど、まあね、
はい、
ナスがね、まあ、どんな風に、秋ナス実っていくのかということをですね、番組後半ではですね、その手順についてご紹介したいと思います。
はい、
最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはナス、
はい、ナス、
はい、国産ナス消費拡大の日だからナスのテーマをお話ししています。
はい
はい、まあね、ちょうど今、ね、うん、あの秋ナスの季節なんでね、秋ナス、ね、
はい、
うん、テーマにお話ししてるんですけど、
はい、
私もね、ナス栽培してたことがあるんですよ。
はい、
で苗も育ててました。
ほう、
で苗はですね、農家の人って苗から育てる人って意外と少なくて、苗買ってくるんですね。苗を、ね、注文したりするんですよ、
苗をね、
苗を、うん、はい、で、苗で苗もまあ割とまあ何ヶ月とかかけて作られるんですけど、で、届いた苗を農家の人が畑に植えてって植えるんですけど、その苗もですね、うん、まあ、私が働いていたような、ね、苗を作る施設で作られてるんですね。で、まあ、いろんな苗作ってたんですけど、この接ぎ木の苗の方が病気に強いんで、まあ、
なんか前回聞いたような気がします。
はい、まあ、はい、接ぎ木って、まあ、苗ラジオでもたびたび登場するんですけど、2つの植物の苗を、うん、何でしょう、こう根っこの方とその上の方をこうチョキンと切って、こう2種類の植物をくっつけてしまうんですね。う
ん、びっくりしました、その発想。下がなんとかで、下が上がなんとかっていうのが、ね、もうありましたよね。
そうなんですよ。で、下、下半分に選ばれるやつは根っこが強いとか、そういう子が選ばれる。
は
い、上半分に選ばれる子は根っこが強くなくていいので、美味しくなるとか実がたくさんなるとか、そういうのが選ばれて、ナスもそうなんです。
うーん、
でそのつなぎ目はどんどん成長した後もこうつなぎ目を分かるので、ナスが生えてるとこう根元の方を見てみたら、うん、なんかちょっと、はい、ポコってこう傷跡のようになってますね。
うーん、
なので何か、はい、ね、保育園のお仕事もされてるみたいですけど、まあね、そこでこうよかったら見てみてください。根元近くがなんかぽっこりなんか傷跡みたいなのがあったら、接ぎ木をしてるってことですね。
でももう地面に埋まってますけど。
多分地面からちょっと上のあたりだと思います。
あ、ちょっと見てみよう。
はい、ちょっと見てみたら、多分ボコってなってると思います。うん、
なるほど。
接ぎ木じゃないだったら、うん、多分そうですね。
うん、
で、まあ、接ぎ木じゃない苗も売られてはいるんですけど、
はい、
農家の人は接ぎ木の苗の方をやっぱ好みますね。ちょっと高いですけどね。
強いんですね、じゃあそれだけ。
はい、強いですね。
はい、
はい、例えば、まあ、病気でですね、強いとかよく言われるんですけど、
うん、
土の中にある細菌とかが、 蔓延して、うん、でも人間とちょっと似てるんですけど、細菌に感染してかかってしまう病気っていうのがあって、
うん、
それにかかるとお隣のナスとかにもこう影響が及ぶんですね。感染拡大するんですよ。
まん延防止法かなんかありますか。
そうなんですよ、はい、本当ね、あの植物の世界でも、あと細菌もありますし、ウイルスもあるんですよ、植物の世界でも。で、人間のウイルス対策と植物のウイルス対策って似ていて、密だったらダメなんですよ、密だったら感染するんですよ。
あ、そうなんですね。
で、換気も必要なんですよ。
3密を避けないとダメなん
ですよ、はい。で、はいはい、あとは虫とかによってウイルスが運ばれることもあるんで、うん、なんか人間もそうですね、マラリアとかそうですよね、で、あるんですよ ね、 すね、はい、
うん、
ただマスクはできないですね。
そうね、
はい、マスクはできないです。でも、あの虫じゃなくて人間がこうナスを、うん、まあ、ナスだけじゃないんですけど、まあ、いろんな、うん、あの野菜をこう手入れしてるときに感染者にですね、うん、あの、うん、触ってしまって次の、うん、次のっていう風にこうお手入れをしていったら次々感染していって院内感染みたいになってしまうこともあるんですよ。
へー、すごい。
だからなんか私も一時期なんか病気が蔓延しそうな時とかは、あの使ってるハサミとかをこうこまめに消毒したりしてましたもんね。なんかハサミでこうチョキって切って次のやつをチョキって切るともう感染が拡大してしまうんで、
うん、はい、そうなんですね、
はい。で、まあ、あの薬剤である程度防ぐことはできるんですけど、でもそれでも限界がありますし、で人間と違うところって言ったら、もう感染したやつはもう早々引っこ抜いてもう出てしまうんですね。まあ、隔離、まあ、人間の場合は治療しますけど、まあ、植物は治療ができないんで、
うん、
感染する前に抜いてこう捨てるっていうのはね、やるんですけど、まあ、結構ね、感染拡大するともうショック大きいですね。
そりゃそうですよね。できるものができなくなっちゃうわけですから。
そうなんですよ、はい、
でもそれは知りませんでした。
もう本当に似てるんですよ、人間と植物のウイルス対策。で、まあ、人間にできないゲートがこの接ぎ木ですよね。人間はね、接ぎ木できないんで。
できないですよね。
でも、
あの、そうですよね、あの下半身が私で上半身がマスターとかだとおかしいですもんね。
はい、そんな
びっくりしますよね。
だからね、こう感染に強いやつのこう鼻と喉をやっぱ移植しようかとかそういうわけにいかないんで。
そうですよね。
そうなんですよ、もうそういうわけにいかないんで、じゃあ鼻と喉取られた人どうなるのっていうのは、まあ、植物のね接ぎ木の世界ではあるわけですけど、そういう部分ができないんで、まあ、ナスはね接ぎ木でね、こう、まあ、感染拡大とかを防いだりとかね、たくさんね、みんななんてできるんですけど、ナミさん、
はい、
ナスはですね、作るのが本当にね、大変なんですけど、そろそろお別れの時間になってまいります。
早いですけど、なんかリモートで好き勝手喋ってるような気がします。すいません。
いや、ナスはね、ながら本当にね、作るのが、ね、手順にいっぱいあるんでね、皆さんね、よかったらナス農家さんにね、こう聞いてみたりとかね、もっと聞きたいよって方はリクエストいただいたら、ね、こう飲みながらだからなんでしょうかね、
もうどんどんかもしれません、
聞くわけですけど、
ご利用いたしました。はい、
失礼いたしました。
はい、
ナミさん、いかがでしたでしょうか、今日テーマナス。
はい、そうですね、秋ナスは嫁に食わせるでございますね。
はい、ね、
はい、
ね、
はい、
どんどん食べましょうということでね、
はい、
今日はナスをテーマにお話ししました
。はい、はい、はい、
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。